これに反して薬難にあってからこの方いつも同じような開墾と悲痛とのほかに何者をも心に受け入れることのできなくなった太郎兵衛の女房は、手厚く貢いでくれ親切に慰めてくれる母に対してもろくろく感謝の意をも表すことがない。母がいつ来ても同じような繰り言を聞かせて返すのである。薬難にあった初めには女房はただ呆然と目を見張っていて、食事も子供のために機械的に世話をするだけで、自分はほとんど何も食わずに、しきりに喉が渇くと言っては湯を少しずつ飲んでいた。夜は疲れてぐっすり寝たかと思うと、たびたび目を覚ましてため息をつく。それから起きて夜中に裁縫などをすることがある。そんな時はそばに母の寝ているのに気がついて、最初に4歳になる初五郎が目を覚ます。ついで6歳になる徳が目を覚ます。女房は子供に呼ばれて床に入って、子供が安心して寝つくと、また大きく目を開いてため息をついているのであった。それから2、3日たって、ようよう泊まりがけに来ている母に繰り言を言って泣くことができるようになった。それから丸2年ほどの間、女房は機械的に立ち働いては、同じように繰り言を言い、同じように泣いているのである。考察のたった日には、昼過ぎに母が来て、女房に太郎兵衛の運命の決まったことを話した。しかし女房は母の恐れたほど驚きもせず、聞いてしまってまたいつもと同じ繰り言を言って泣いた。母はあまり手応えのないのを物足らなく思うくらいであった。この時長女の一は襖の陰に立っておばあさまの話を聞いていた。